はい、皆さんこんばんは。2019年の7月17日、水曜日の聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日からですが、詩編の107編、詩編の107編を、今日と来週詩編をいたしますね。今日は107編、迷う旅人というタイトルで、1節から9節、ここを読みたいですが、今日も2つ質問がありますので、それを先にお読みしたいと思います。クエスチョン1、あなたは道に迷いやすいタイプですか？なぜあなた、あるいは人は迷うのでしょう？なぜ迷うのか？その原因ですね。その時、どうしますか？どうしましたか？っていう質問ですね。クエスチョン2、それはこの道迷うってことですが、あなた、あるいは人が人生や信仰の歩みで道に迷うことと通じるものがありますかと。この2つの質問ですね。道に迷ったというところがテーマですね、今日はね。さあ、それでは今日の聖書箇所を読んでみたいと思います。リビングライフは新改訳聖書になりますね。7月12日の箇所で合ってますかね。7月12日の箇所。はい、詩編の107編1節から9節。ここを購読したいと思います。奇数節私読みますので、偶数節皆さんご一緒に音読していただきたいと思います。107編1節、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。2節どうぞ。主に頼まれた者はこのように言える、主は彼らを敵の手から守る、彼らを国々から東から西から北から南から集められた。4節、飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。6節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。8節、彼らは主の恵みと人の子らへの慈しい御座を主に感謝せよ。最後9節、ご一緒にどうぞ。はい、誠に主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされた。アメン。さあ、それでは2つの質問ありますので、数分間でありますが、少し考えて、書き込んでいただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには聖書箇所、質問もう一度お知らせしたいと思います。聖書箇所は、今日からですが、詩編107編、詩編の107編、1節から9節まで。クエスチョン1、91は、あなたは道に迷いやすいタイプですか、そうではありませんかという、ね。ではなぜあなたは、あるいは人は道に迷うんでしょうかと、その原因ですね、考えていられる。で、その時迷ったらどうするんですかという質問、これが一番ですね。2番は、それはあなた、あるいは人が人生や信仰の歩みで道に迷うことと通じることありますか、何かありますかという、この2つの質問ですね。さあ、皆さんも少し、考えていただいて、そしてディスカッションタイムの後また録音戻りますので、とも207編学んでみたいと思います。一度、録音をポーズ、一時停止させていただきます。はい、それではですね、107編いきたいと思うんですが、詩編って全部で150編まであるんですね。ですから長いですよね。でこれ、5つに分かれているの皆さんご存知でした？皆さんの聖書で案外書いてあっても気がつかない人いるんですよ、これ。詩編って第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻まであるんですよ。で、特にこの詩編の107編ですね、その前には開いていただいたら、107編って書いてある前に、口語訳、新改訳もありますでしょ、第5巻って書いてあるはずです、皆さんの。で、そこ書いてあってもですね、全然気にならない人もいるのか。はい、5つに分かれているということですね。で、そこに1から5までの、1巻、2巻、3巻、4巻、5巻っていうのが書いてありますね。まあ、ほら、昔は巻物だったから、そんなに150も負けないでしょうね。ですから、こう持ち運びとかできるサイズで5巻に分けたんじゃないかっていうことも考えられますが、そこに書いてみました。で、この実は、まあ、計算していただくと分かるんですけど、一番長いのがこの第5巻なんですね。で、なんで一番長いのか、まあ、最後でありますけど、 内容は短いんですけど、まあ、一番多く 何節になるんですか、何編になるんですかね、これ43編ぐらいですかね、最初と最後は長いですね、ちょっとね、全ての巻はですね、これ終え方がほぼ同じなんですね、褒めたたえあるいはアーメンという、このどちらかで両方出てくる場合もありますね。ですからやっぱり最後は私たちもアーメンなんだなと褒めて、で詩編の中にはいろいろね、あのリベンジを誓うようなね、いろんな、こんなことが聖書にあるのっていうのも出てくるじゃないですか、いろんなことあるんですけど、最後はやはり、メッセージもしたように、あの主の御心がなりますようにって、良い祈りは最後がいつも同じですよっていうこと、これも同じですよね、良い祈りだけじゃないでしょ、良い人生もそうじゃないですか、いろいろあるけど私たちの、ね、クリスチャンといえ、でも最後やっぱり主を褒めたたえてアーメンって言える、言って終わる、閉じる、ここだけは皆さんね、ずれないようにぶれないように、ここだけは締めたいと思いますね、私たちの人生の最後は。どうであっても最後は あれが嫌だこれが嫌だ知りたくないではなくて、ハレルヤ、主を褒めます、褒めたたえます、アメンで、終えるね、人生を皆さんも、終えていただきたい、全員ね、そう思うんですね、僕として。さあ、そんなわけでですね、第5巻、これはね、特徴はですね、あの2つこう、ハレルヤ詩編って呼ばれるね、ハレルヤが多いんですね、まあ、ハレルヤってハレルヤーウェヤーハ、ヤーウェなる神を褒めたたえよっていう意味ですけど、まあ褒めたたえるということですよね、110編から118編まで続きますね、ハレルヤ詩編って呼ばれる。それからと都のぼりの歌っていうね、これはまあエルサレム、山に向かって目を上ぐってね、まあこれは人生においてもやっぱり私たちは、ね、晩年になればなるほど天を見上げて生きるんだっていうこと、主を褒めたたえて生きるんだって、上を見て私たちの人生は終えるんだっていうことを、まあなんかこう教えてくれてるような、そんな気がいたしますよね。年を取れば取るほどますます私たちは天を見上げ、ハレルヤと主を褒めたたえる人になりたいと、そう思うわけで、ありますね。ですからそのことを私たちはね、何があっても主を感謝すること、主を褒めたたえることね、これを教えてくれてるんだろうというふうに思うわけですね。一つのいい例が106編の48っていうのは第4巻の最後のとこですね、107編の1節からでしょ今日で、その1節前っていうのは第4巻の最後ですから、ちょっとご一緒しましょうね。106編の48節、そこに書きました、石野さん、はい、全ての民はアーメンと唱えよ、主を褒めたたえよって書いてあります。素晴らしい御言葉ですよ。これは皆さん、全ての民はですよ、あの全ての民はですからね、ある人じゃないですよ、全員ですよ、これは、まあ、全員の中にはいろんな人がいるでしょう、いろんなクリスチャンもいるし、いろんな状況があるけど、でも全ての民はアーメンと唱えよって、アーメンと言えって書いてあります。ですからこれ、あの詩編っていうのは皆さん歌ですから、賛美ですから、まあ、あの繰り返し言っていますように、祈りもこのユダヤ人たちの祈りはもう必ず声を出して祈ります。あの西の壁行ったらね、あの声だけじゃなくて体を使って祈ってますよね、あの祈られるね、イスラエル行かれた方はね、あのお聞きになったことあるかと思いますが、この歌なんですよね、祈りも、祈りも歌なんですよ、祈りも賛美なんですよ、アーメンと唱えよ。ですから祈りも賛美も私たちの信仰自体も宣言するもの、声に出すもの、なんだということで、言葉は人となんだね、あの人となんだ、神であったってヨハネの福音書にも出てくる。だって神は言葉によって全世界を作られたんですから。だから私たちも張先生が言うように、神の言葉を舌に乗せなさいって、舌、そうそう、舌、タンね、舌に乗せなさいって、そういう感覚ですよ。だから単にですね、心の中で祈ってるとか、そう信じてるっていう世界じゃダメだってことなんです。 支援を学んだらやっぱりこう発音するってね、宣言するって、下に乗せるって、聖霊様歓迎します、聖霊様愛しますってね、こう一応読みましょうか。はい、聖霊様歓迎します。一応、はい、聖霊様歓迎します、聖霊様愛します、はい、聖霊様愛しますってね、だからこうやってね、あの唇に、あ、唇じゃない、あの下ビル、あ、違う、何、下に乗せる神の言葉を。で、何度も言ってますように、私たちがね、これ自分に語ってるんですよ。自分に神の言葉を語らないと、今度は自分の心が自分に語るようになるんですよ。ですから常に神の言葉を話して、語って聞く、語って聞く、これ賛美ですよね。それで言ってますようにね、もう何度も言ってますように、サタンは私たちの言葉しか聞けないんですから、心の中は読めないんですから。ですから例えば心の中がどうやっても、だから大川牧師が否定的な言葉を言うな、使うなっていうのはそういうことですよ。サタンは聞いてるんですよ。否定的なことを言ったら、あーって言って攻撃してきますよ、寄ってきますよ。でもね、もし私たちが、たとえ敵がサタンがですね、ああ不信仰に陥ってるだろうなと思っても、私たちの唇からハレルヤ、主を感謝します、主を褒めようって自分に語るんですよ。主に褒めようって、ああダビデもそうしてたじゃないか、自分に語ってるじゃないですか、主を褒めようって、柴田純一、主を褒めようって自分に語るんですよ。皆さんこれをね、ぜひ習慣してください。これがね、天を見上げるってことなんですよ。これをね、皆さん聞いてもダメですよ、実践しないと。ですから家帰って実践してください。人のいる間なのでね、電車の中でやる必要ないし、やるべきじゃないですけど、家帰ってダメとかね、ね、自分の名前呼んでね、主の言葉聞かせてあげるんですよ。自分に主を褒めよう、ハレルヤ、主を感謝します、私はあなたを信じます、あなたを愛しますって、愛せないと思った時こそ愛せます。それが賛美ですよ、皆さん。それが賛美の力です。賛美の力、告白の力ですから。これをね、私たちこのカルバリチャペルの教会、ここに来られた人はですね、ぜひそういう教会なんですから、それをね、実践してください。皆さん、これ実践したら変わるんですから。皆さんの人生変わりますよ。皆さんの信仰変わりますよ。周りも変わってくるんですから。宣言するんです。サタンに向かっても宣言するんですよ、ね、こういう信仰をですね、ぜひ皆さん、この教会の素晴らしさ、カルバリチャペルの素晴らしさはこれなんですから、ね、ぜひこれを実践していただきたいと、その読みますね。さあ一節、皆さんこの言葉はですね、私の聖書の中で最も大好きな言葉の一つです。ですから皆さんね、心してください。これね、詩編読んだらもう何十回も出てきます。ですから何十回も語るにふさわしい言葉なんです。これちょっと読んでみましょうか。みんなで読んでみましょう。一の三、はい。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。悲しみの中でもね、辛い時でもね、不信仰でも罪を犯した時もね、この御言葉を繰り返してください。信じれないような時も、がっかりした時も、主の祈り聞いてもらえないって思った時にも、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ。皆さんこれね、これがあるっていうのは聖書に分かっていてもダメなんです。何の役にも立たないんです。これを宣言してください。主に感謝せよって自分に命令してるわけですよ。自分の魂にこれ語らなきゃいけないんですよ。自分の魂に神の言葉を語るんですよ。そしたらね、私の魂が変えられていくんですよ。不思議な経験をするんですよ。神の力が魂に注いでくるんですよ。皆さんね、もうぜひやってみてください。騙されたと思ってもいいからやってみてください。変わります。見方、考え方が変わってきます。1回2回じゃなくて繰り返し、だって繰り返しこの言葉あるんですから。皆さんこの言葉はもう何度も皆さんにご紹介している言葉なんですから、どっかに貼ってね、忘れちゃうからドアなんかに貼っとくのもいいでしょう。繰り返し、たまにカウンセリングの中に来た方にこの言葉をね、1日10回20回語りなさいって言ってね、約束してもらう時もありますよ。それだけで変わるんですから。人がカウンセリングってね、カウンセリングもシンガポールで取りましたけど、ね、いろいろな技術だっていろいろ、それも大切ですけどね、御言葉、神の生きた御言葉を自分自身に語る以上のカウンセリングないですよ。自分で自分をカウンセリングするんですよ。人に頼るんじゃないんですよ。神の言葉を自分に語るんですよ。これね、ものすごいすごいことなんです。ぜひ皆さん、この教会沿っておられる方はね、この世界がどんなに素晴らしい世界か、皆さんぜひ体験して、皆さんにもね、それを証しできるようになっていただきたいと。賛美できない時にこそですよ、 そういう時にこそ語るんですね、こういう御言葉をね。皆さん、この言葉はですね、前皆さんに差し上げましたね、これ、はい、これちょっと大きくしたものですけど、木とかに出ておられる方には前差し上げましたけど、皆さんなくさないでくださいね、これ聖書の中なんか挟んでね、この御言葉ですよ。これこれはちょっと大きくしたものですけど、現物ね、この間見せた後どっか行っちゃったんだよね。どっかなかった、誰かに渡しちゃったから間違えて、 あったらちょっと返してほしいかなと思ったりも、どっかで見つけたら、まあスキャンしたのがコンピューターの中にあるので、これをまあカラー印刷してきてちょっと引き伸ばしたんですけど、これどこで手に入れたかっていうと、もう20年ぐらい前ですかね、カナダからあれはタコマだったかシアトルだったか行く飛行機に乗ったんですよ。でバンクーバーからだと、まあ、もう上がったら降りるぐらいの、プロペラ機でしたよ。プロペラあるんですか日本に。まだ ありますね。まあ、20年前のカナダですからね、プロペラでも立派な方ですよね、プロペラ機で、ね、乗ってねって言ってね、でランチタイムだったらランチが出たんで、でもランチっつってももう短いから、もうサンドイッチです。ちょっとちっちゃいカゴに入ったね、ジュースのパッケージとサンドイッチが入ったのポッと加えて、これこう食べるね。そしたらそのバスケットの一番下にこれが入ってるんです、カードが。素敵なカードですよ。もうちょっと小さいですよ、バスケットの下に。で見たら、おっ、支援のこれって、これアラスカエアラインって書いてありますでしょ。これ今配ってないんです、訴えられたんです、これアラスカエアライン。残念なことだよね。アラスカ以来3つ持ってたんです、御言葉を。創立者クリスチャンですからね、アラスカ以来クリスチャンのカンパニーだったんです最初ね。皆さん、一番これもう10年ぐらい前の話で、今どうか分かんないけど、専門家がいるけど、アラスカのノースアメリカで一番経済良かったのがアラスカエアラインだって言われてたんです。だからサービスも良かったです、すごく。アラスカエアラインって言ったら皆さん、だからそういう昔の人は、今でもチョイスがあればアラスカがいいって、サービスもいいって知ってるから、祝福されてるエアプレイン、会社だったんですよ、航空会社。今ちょっとね、分かんない。で問い合わせたら、今のアラスカエアラインの社員知らないの、それも。こういうの配ってたっていうのは知らないの。だから教えてあげましたよ、私電話でアラスカエアラインのねアメリカ人ですけど相手これもらったんですよ。まあ嬉しくて嬉しくてね。この今読んだ107編の一節ですよ、これ。ちょっとそこに書いたから、皆さん英語でも一回やってみる、これ。はい、じゃあ英語で読める人は一緒に読んでみましょう。はい、 Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. アラスカエアライン詩編の107編一節、感動でしょう皆さん。これを読んだダビデは何千年前の人でしょ。2000何百年後にね、まさか地上何メートル、5000メートル、もっとあるんですか飛行機、雲の上でね、これを手にしてるなんて考えられないね、ダビデにしては。でもすごいと思いません、御言葉って。実際に私、この御言葉をいただいて感動して、雲の上で祈って、この御言葉を読んで、ハレルヤ主を褒めたたえますって、雲の上で飛行機の中で、アラスカエアライン中で。素晴らしいですよね。神の恵みは、慈しみは、なんて書いてあるんですか？誠に慈しみ深い、その恵みは、常しえまで、誠ですよ、雲の上までって、あれ、比喩じゃないですよ、本当に。ね、神の恵みはね、それはどっかにありましたね、今回読んでてもね、いつのだったかありましたね、雲の上までってね、雲の上まで届くってね、まさしくだって現実じゃないですか、例えじゃないですよね、実際に雲の上で私は主を褒めたたえたのでありますよ、何千年という、そしてこのイスラエルの地からこう離れたこんなところでもね、そしてこうして今日も皆さんにご紹介できるなんて、いやー、神の御言葉は確かですね、本当に真実ですね、 本当にアーメンですね。そう思うんですね。さあ2節いきたいと思います。主にあがなわれた者はこのように言え。ああ皆さん、私たちのタイトルですよ。主にあがなわれた者ですって。私たちは、私たちが何かしたんじゃないんです。主があがなってくださったものなんです。私たちはもうこれだけでも褒めたたえよ、ハレルヤですよね。こんな私のために。あがなうって皆さん、これ2回あがなうって言葉が出てきました。あがなうってどういう意味だか分かりますよね。代価を支払って取り戻すっていう言葉ですから、この私のために代価を支払って、御子イエス・キリストという代価を支払ってあなたをあがなったってことが、こういう2回言われてるわけですよ。素晴らしいなと、感動ですよね、ここもね。皆さんね、これが私たちの思うべきことなんですよ。いろんな状況、いろんな試練や、いろんな問題や、いろんな苦難や病あるけども、でも私たちの力っていうのはここなんですよ。私、こんな私だけど、私は主によって代価を支払って、あがなわれた存在なんだって、それほどに生まれて価値ある存在なんだってこと。ここに帰るってことですよ。ここに思うってことですよ。これを告白して主を感謝するってことですよ。試練の中で、問題の中で私たちがしなければならないのはこれなんですよ。ここに力があるんですよ。ここに私たちの解決があるんですよ。問題の解決はこのお方なんですよ。このお方を褒めたたえることなんですよ。そうでありますね。この主が成してくださった救いと、この贖いの御業、これを覚えて歌う、これを覚えて感謝する、ハレルヤ、これですよ。これ以外のことじゃないんですよ。これ以外のことばっかりやってるんですよ、私たちは。で、肝心のしなければならないことしてないんですよ。それじゃ乗り越えられないでしょう、皆さん。ぜひね、この支援から教えられたいと思いますね。3節、彼らを国々から東から西から北から南から集めるようになった。日本では東西南北ですけど、東西北なんですよね、ここはね。彼らを集められたって、これ二人称、複数形二人称って私たち We ですよね。私一人が贖われたんじゃない、救われたんじゃない、呼ばれたんじゃない、召されたんじゃないですよ。私たちは共に集められた。私たちは偶然ここにいるんですよ。主が集めてくださった民なんですよ、私たちは。集めてくださった方がいるんですよ、私たちはここに。だから兄弟姉妹を、互いを私たちは大切にするんですよ。主が集めてくださったんですから、わざわざ私も含めてね。で、命令形と書いてあるの、これは2節のあがなわれたものこのように言えって告白せよって。聖書はなぜ繰り返しこういうふうに命令形でね、語りなさいっていうかって、私たち弱いからなんですよ。こうして語らないと、私たちはね、いろんなことで足を引っ張られたり、否定的な思いに入ってしまったりするわけですよ。ですから神様が言えって言ったら言う。神が集められたんだ、私たちをここに。だから共に言うってことですよ。ですから皆さん礼拝の後、お祈りの後にアーメンって言いますでしょ。あれはもう必ずアーメンって全員が言うべきですよ。そこに聖霊の力が働くんですよ。ですから祝祷の後もみんなでアーメン、あれ礼拝の最後ですから、祝祷だって最後アーメンで締めるっていうのは、もうこれはもう最も大切なことですから、皆さんぜひね、実践してください。祝祷の後ね、礼拝これで終わるときにはアメンと、ろう者の兄弟もね、アメンって一生懸命言おうとしてますでしょ。聞こえてくるんですよ。そういうところにね、神の力が訪れるんですよ。ですから全員でこう祈る、全員で賛美する、全員でこうアーメンってやるところにね、これリバイバル来るんですよ。新しい神の力が注がれるんですよ。だから私はとか、あなたがっていう ことではないです。神は一つの民としてここに集めてくださったんですから、皆で聖書を従うんですよ。皆でアーメンと唱えるんですよ。皆で主を褒めたたえるんですよ。皆でハレルヤ、主を感謝しますと唱えるんですよ。そこにね、神の偉大なる力と喜びが溢れてきてですね、教会成長していくんですね。それをぜひ私たちも体験したいと思うわけでありますね。ですからこうして水曜日の夜、皆さんね、一人一人それぞれの場で祈るってことも、もちろん集えない方もいますけど、集った方がいいですよ。だって共にこうしてアーメンとして共に祈り、共に褒めたたえ、共に賛美する、共に祈るって、ここにしかない神の力があるんですから、ここでしか受けることのできない世界があるんですから、そう、これをね、教会全員がやったらもうまさしくリバイバルです。ですから、いくらリバイバルを求めていても、やっぱり私たち集まってこうして犠牲を払ってね、こうして祈るっていうこと、こういうところで私たちがこう一つとなったら、皆さんもう神がなさることを私たちの群れを通して無限大です。計り知れない奇跡を見るでしょう。そういう聞きたい、そういう教会になりたい。だから、ますますこの祈祷会が祝福されるように。礼拝人数よりも多い祈祷会が、祈祷会の方が多いっていう教会、聞いたことないですよ。でも、使徒行伝見てみたら、お分かりになりますでしょう。その始まりから、祈りを通して神が働いておられるってこと。そういう教会だったらすごいね。礼拝の出席人数よりうちは祈祷会の出席人数の方が多い教会ですって。一度も聞いたことないね、この日本のために必要かもしれませんね。この日本の救いのためにそういうことが必要なんじゃないかなって思うんですね。今日も皆さん犠牲払って来られてるっていうのは、神は何よりも喜んでおられるって。また神が私たちをこの時を通してしようとされていることは大いなることであるということを、皆さんぜひ興奮してね、喜んで今日もそれぞれの場に帰っていただければなと思いますね。さあ、東西南北、東西、北南ですけど、皆さん全部ディレクションが違うですよね。教会ってこういうものなんですよ。東の人ばっかりじゃないんです。神様は西の人も集めました。反対の人も。南の人も来れば、北の人も。性格が、信仰が、持ってるものが。でも東西南北全部集められるんですよ。神様。それが教会なんだ。ですね。だから互いに違いがなかったらおかしいですよ。なかったら、考え方がみんな同じだったら教会じゃない。恐ろしいわ、それは。うん。それこそ洗脳された宗教じゃないですか。皆さん、私たちは東からも西からも北からも南からも神がここに一つとして集められた民なんだっていう、ことなんですね。この神が、この集められたってギリシャでコイノニアってね、これ集まる、集められたっていうね。で、実はこのコイノニアっていうのは、まあ、共同体っていう意味です。これが教会なんですよ。教会って教える会って書きますけど、日本語ではね、そういう意味ではないんです。全然違うんですよ。こう、主に呼ばれたもの、召されたもの、集められたものって言うんですよ。だから、東からも西からも北からも南からも、神はもう全地から、もうありとあらゆる人をここに集めておられるんだっていうこと。ですから、ちょっと違う人が来たらね、って思わないですよ。むしろね、あ、神が与えてくださったんだっていう、集めてくださったんだって、ぜひ思っていただきたいと思いますね。さあ、ここでよく見ますとですね、ヘブル語ですよ。面白いことを気がつくんですが、これ私が気がついたんじゃない、仲介書に書いてありますけど、この南ってね、これ南からっていう言葉じゃなくて、海からっていう言葉なんですよね。で、調べましたら、なんで南が海なのかなって。で、地図見たら分かりますよね、イスラエルの。海は西なんですよ。イスラエルにとって西側が地中海ですから、ですから海って言ったら西なんですよ。なのに西に海を使ってないですね。南に海使ってる。なんで南に海どこにあるかなって、もう砂漠しかないじゃないのだ、エジプトって思った時に、ああ、紅海だって、海だって、 南の海って言ったら紅海ですよ、イスラエル人にとって。でしょう。でそれ何を言ってるかっていうと、南の海紅海っていうのは、あのエジプトで罪の奴隷だった民を神はあがなって、代価を支払って、ね、ほら、あの杉越ね、子羊の血を塗って、それがイエス・キリストじゃないですか。その血によって代価を払って、命の代価を払って、私たちをこの航海を渡らせたわけですよ。約束の地に、奴隷の支配から、罪の支配から、その地下から私たちを解放した。それを贖いっていうんじゃないですか。これですよ。そして私たちはその一つの民として、神の民として、荒野の中を約束の地に向かって歩む一つの民なんだっていうことを、私たちはここで覚えなければならないかなと思うんですね。4節、はいはいはい、
今回
くれない、はい、後悔、そうです、赤い海と書きますね、はいはい、4節。そしてこれをちょっと最後まで読んでいたら、やったら気がついたと思うんですが、町と道という言葉がセットで出てきますでしょ。彼らは荒野や荒れ地をさまよいって、住むべき町へ行く道を見つけなかったって書いてあるんですよ。先ほどどなたが言ったように、なぜ迷っちゃうかって、どこ行こうとして、何をしようとしてるか、信仰の道でもね、イエス様救われたことを忘れてしまったと迷っちゃうって、まさにこのことですよね。イスラエルの民はあがなわれて、航海を渡って約束の地に向かっているにもかかわらず、迷ったわけでしょ。本当にわずか1週間1ヶ月で入れる旅を40年さまようわけですからね。住むべき町、私たちがあるべき場所、またその道を見つけなかったというか、見つけようともしなかった。これが人生迷ってしまう原因だ。イスラエルが迷った原因でもあるわけでありますよね。道と町ということですね。私たちはあるべきところにいなければならないということです。歩むべき道に歩んでないといけないって、道っていろいろある、町もたくさんあるんですよ。あっち行ったりこっち行ったりじゃないんです。あるべき、私たちが歩むべき道って一本しかないんですよ。約束への道って一本しかないんですよ。これ信仰の道、これを歩むものなんだっていうこと。いろんな道それちゃいけない。時々近道に見える道、楽そうに見える道っていろいろあるじゃないですか。でもそういう道を私たち歩むんじゃないですよね。広い道ではなくて狭い道、広い門ではなくて狭い門から入りなさいって。まあ私たちが選んだこのイエス様という道はですね、広くないですよね。イージーじゃないですよね。そう思いますでしょ。でもその道こそ誠の道なんだっていうこと。でその道を私たちは知っている民なんですよ。そして私たちはその道を歩めば1週間で入るんですよ、約束の地に。だから私たちがいろいろ迷って、人生でも信仰でも迷っていろいろ問題にぶつかったりしてるのは、歩むべき道に歩んでないからですよ。あるべきところにいないからですよ。水曜日の夜はここがあるべきとこって、ここっつって、これはやっぱり違いますよ。これはもう私たちのやっぱり信仰が変えられてきますよ。日曜日の朝ってねえ、どっかブラブラしてて、皆さんそれで約束の地にマスク入れると思いますか。皆さん入れないですよ。水曜日の夜どっか飲みに行く人はいないかと思ってたけど、どっか遊びに行ってた、それじゃあまあいずれ入るかもしれないですけど、マスク入れないですよ。あるべきところ、私たちクリスチャンはあるべきところ、歩むべきところがあるってこと、それをわきまえなければいけないってことを私たちは、でもそれは戦いでしょ。狭い道ってそういうことじゃないですか。戦いがあり犠牲があるっていうことじゃないですか。これアウグスチヌスの言葉を書きましたが、人の魂にはですね、道と方向性があるって。 私たちの魂の道と方向性があるアウグスティヌスは、神は人の魂を神に向かうように作られたって。だからもともと私たちは神への一本道を歩むように作られたのにもかかわらず、違う道を歩いてるから、なんかおかしい、虚しい、何か足りない、何かそういうものに、この襲われるわけですね。私たちはまっすぐ神様への道を歩んでいれば、実際最も魂の面では苦労はあるかもしれないけど、魂の面では最も幸いなんだってことですよ。最も力強いんだ、最もこうこの人生有益に生きることができるっていうことですね。この道を神様与えてくださった。6節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶとって、皆さん苦しみの時にこそ主に向かわなければならないってことですよ。今日も午後ね、ある方から、まあ、今朝もそうですけど、お電話いただいて、すごい苦しんで、一緒にこんなに祈ってきた、どうして神様聞いてくださいって、もう泣くわけですよね、電話の向こうでもね。でもね、私たちにできることは、これも話したんですけど、神を見上げることですよって、そのような、ね、泣き叫ぶような、そのような試練の中でこそ、神を見上げるんですね。それが私たちの唯一の力ですって。そこ以外に解決ないですって。そして共にね、電話ですけど、共に一緒にあれるや。祈って主よ感謝します、アメンで最後は御心がなりますように、主を褒めたたえますって泣きながらですよ。泣きながらも辛くて苦しくて、でも主を褒めたたえますって、皆さんそういう祈りに神は応えられるんですよ。力を与えてくださるんですよ、見せてくださるんですよ、神の力を。そういう私たちはね、本物の信仰というかね、信仰者になりたい、そう私も思うわけでありますね。あらのでこそ主に祈り賛美し、主を感謝して天を見上げよって、落ち込んだアブラハムに天を見上げよって星を数えてみろって、イエス様言われた通りでありますよ。この日曜日のメッセージだってそうでしょ、ペテロのイエス様を賛同してした風見鳥の話をしました。覚えてますでしょ、日曜日ですから。風見鳥の下には必ず十字架がついてる、十字架がついてるって東西南北、そうですよね。その風見鳥は風向形だって話をしましたでしょ。この風見鳥は、この鶏は、ペテロの失敗を表す鶏かもしれない、私たちの弱さを表す失敗かもしれないけど、それでもその弱さの中でどこ向いてんですかって、聖霊様に向かって、風上に向かって動くんですよって、これは風向形ですから。それですよ、皆さん。私たちが並べくことは、試練の中でも、涙の中でも、絶望の中でも、私たちは神の方向を向く。向いてるのは鶏ですからね。あのペテロの3回いなんだ、キリスト。その最も弱いところですから。そこでこそ聖霊なる風に向かって、聖霊様に向かって私たちは顔を上げる、顔を向ける、風向形のできるすることってこれですよ。風向形が風の方を向かなかったら何の役に立つんですか。私たちはみんな弱い鶏ですよ、風向形ですよ。このでもその風向形は常に聖霊に向かって、神に向かって、天に向かって顔を向ける鶏だっていうこと、それが私たちだっていうこと、日曜日に学んだばかりでありますよね。7節にも道が出てきた、4節にも出てきたのが出てきません、ね、しかもここはまっすぐな道って書いてますよ。そうなんですよ、神様の答えっていうのはまっすぐな道が神様の答えなんですよ。つい私たちの道が曲がってしまったんですよ。曲がってしまって迷ったらですね、元へ戻る、迷ったところに戻るって、自分の感覚で自分の考えでさらに行ったらもっと迷っちゃいますよ。山でそんなしたらそうでしょ、動いちゃいけない、先進んでから余計分からなくなっちゃうんですよ、ますます迷っちゃいます、人生を迷った地点に戻るんです。 悔い改めるってことです。そして神の恵みを、だって神の恵み、まことは慈しみは慈しみ深いっていうんですから、私にとってこんな私、その恵みは常しえまでっていうんですから、戻るんですよ。気がついたら戻る。そしてこの道に歩む道と、そしてこの旧説は、誠に乾いた魂を満ち足らされ、飢えた魂を読むのに満たされるのは主、このお方以外にはないわけですよ。迷った道を、乾いた魂を、飢えた魂をもう一度満たすことのできるお方は、このお方、このお方に変える以外に方法はない。道、乾き、飢え、皆さん、これイエス・キリストのことでしょう。そうですよね、これ旧約聖書ですよ。でもこれまさしくイエス・キリストのことですよ。道に迷ったとき私はどうするんですか。そこ書きました。私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは一本道じゃないですか。父の身元に行くことはできない。ヨハネ14章6節。じゃあ私たちの魂が乾いたときはどうするんですか。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがない。あなたの心の内で泉となるって。そして誰でも乾くものは私のところに来て飲みなさいって。誰でもですよ、どんな人でも。最後、魂が飢えた時はどうするんですか。私は命のパンであるって。私に来るものは決して飢えることがない。もし私たちが飢えているなら、乾いているなら、道に迷っているならば、この方から離れているからですよ。ペテロが失敗したのは、ついてってるにはついてったけど、距離があったって、離れてついていったって話を日曜日したばかりじゃないですか。私たちはクリスチャンだから、ついていくか、どうついていくかが大切ですよ。離れてついていくではない、イエス様のもとに、イエス様と共に歩むんだって。神様は今日もね、また分かったんです、午後その方と話してて。神は常に私たちと共にいるんですよ。荒野に来られたんですよ。会話桶の中に来られたんですよ。私たちの汚い世界に来られたんですよ。エマウの途中を下る弟子たちのところに行かれたんですよ。その試練や苦しみや悩みや罪や失敗やペテロの弱さや、そこに来られてるんですよ。そして来たそこから共に、イエス様は私一人で歩むんではない、この道を共に約束の地に向かって、神は聖霊様は私と共に歩んでくださる方が、その方が私たちと共に今日も今晩もここにあるということ。107編の一節、みんなで、一度もう一度告白してお祈りしたいと思いますね。よろしいですか。一節1の3。はい。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。さあみんなで声を出して祈ろうではありませんか。